それでは今日の言葉をいたしますが、私
はないです。
マルコの福音書の16章の17節を見たときに、ではご一緒にお読みしましょう。16章の17節から20節を見
ましょう。信じる人々には次のような種子が伴います。すなわち私の名によって悪霊を生み出し、新しい言葉を語り、エリオの中に例えて不幸の手を決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らに不幸を与えたとき、天に上げられて神の御座様に仕えた。そこで彼らを出て行って、彼らのことで救いを述べるされた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う主治を持って御言葉を確かなものとされた。
イエス・キリストを罪の救い主として信じ受け入れたということは、一つの宗教を信じたものではなく、一つの儀式を、信じて受け入れたのではなく、人生の生き方が全く変えられる、変化してしまうという神様に出会い、神様と共に生きる体験を私たちは信じ受け入れたということであります。この世界にはキリスト教以外には、いろいろな宗教があります。仏教があり、儒教があり、ヒンズー教というのもあります。また、いろいろな偶像礼拝をする、いろいろな宗教が、この世界に蔓延しているんです。新宗教、新進宗教、また最近は新進新宗教というものが、はびこっている時代になりました。例えば、仏教を見ますと、女性が悟り得るために、仏になるために、その救いを完成させるためにはどうしたらよいでしょうか。それは、その女性は一度修行してですね、また女性として一度死んで、今度は男性に生まれ変わり、そしてもう一度修行を進まなくては、決して仏に悟りを得ることはできないと言われているんです。なぜならば、仏教では女性は罪深いものでありますので、一度の修行では救い得ることができないというふうに書いてあるんですね。ですから、修行によって徳を積んで、それを積み重ねることを、男性となって生まれ変わって積み重ねることを通して、やっとその悟り得て救いの中に入ることができるんですね。まあ、そのように考えますと、他にも一つありますが、イスラム教もですね、少ししか書いたことがないんですけども、男性の宗教だと言われていますね。で、男性として生まれて、そしてジハードといいますか、聖戦、神様の御心にかなう生き方をすれば、死んだ後に天国浄土で、その祝福されたその人生が待っているということが約束されているようであります。まあ、それの問題はないでしょうかね。イスラム教というのはどうですか。
まあ、それに近いかなという、まあ、やっぱジハードというのですよね。だから神になんかその、まあ、その神にとって生き方をしていく、なんかそのために努力することを違うという意味ではないと思うことは、はい。
で、まあ、女性はあんまり救われるというのはあんまりないん
です。女性はですね、やっぱちょっとそうですね、やっぱこう男性と女性というものをはっきりこう分けて恋愛しているというのはやっぱり大きいかなという気がしますね。
はい、ですからこのようにですね、仏教を捉えますと、女性はいくら大変に修行を積んだとしても、救い得ることができるかどうかは、それは定かではないと言われているんですね。でもしかし、聖書を見ますと、そんなことは書いていません。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものであり、義を全ては新しくなれりと、ナイフリートの御所の、17節に、書いてあると思います。ですから、イエス・キリストを信じるということは、男女の差別がない。イエス・キリストを信じるということは、十字架で血を流して死んで、死んだ後に三日目によみがえって、私たちの人生に働かけてくださるイエス様を、そのまま信じて受け入れさえすれば、その人は救われたということができるんですね。無内科で義とされる、永遠の命を得る、 精霊様によって死んだ者にふさわしいものが私たちは永遠の死をいただいて生きられることができる。また悪魔の奴隷から神様の子供に生まれ変わることができ、悪国の支配の中から永遠の支配の中に私たちは生まれ変わることができるんですね。ですからイエス様が生きるということは非常に、まあ、ある意味たやすいと思います。ただ信じるだけです。私のために罪を取り除くために十字架に死なれたイエス様をそのまま信じますといえば、その途端にその人はその日から生まれ変わることができ、永遠の命と永遠の祝福の中に新しく私たちは生まれることができるんです。ですから難しい手続きもありますが、指導もありません。そして一切そのような修行もですね意味がありません。イエス様を信じるだけで私たちは生まれ変わることができるんです。この御所の十七節にありますように、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく生まれ作られたものです。古いものは身を過ぎ去って、身を全てが新しくなります。次にここに誰でもですね、男女の性別の区別関係なく、また年が行っている年が行ってなかったとしても関係なく、幼子であってもイエス様を信じますといえば、その人は新しく生まれ変わることができるというんですね。ですから私たちは、イエス様を信じて生まれ変わった私たちはまだまだもっともっとですね、どんな権威を与えられているか、恵みを与えられているか、今日ですねマルコの十六章を通してそれをですね学んでいきたいと思うんですね。まず第一番目に、今日の御言葉の一番目はですね、私の名によって悪霊を出しと書いてあります。まあ、悪霊というのは、まあ、私たちの生活には程遠いような存在のように思うんですね。でも世になったら私たちが不安になってですね、夏になりますと、まあ、幽霊屋敷に行ったりしてですね、娯楽を楽しんだりいたしますね。もし幽霊というものがですね、まあ、悪霊というものがいなければ、そういうものはですね、私たちの生活に影響を及ぼしていなかったと思います。でも私たちは、目に見えるもの、目に見えないものを悪霊のように捉えているんですね。エペソの2章の2節には、私たちの以前は、これらの世にあって、これらの、世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も従順の古来に働いている霊どもに私たちも、影響されていたと書いてあるんです。その霊によって私たちは影響されて人生を歩んでいたと書いてあるんですね。ですから、これを見ますときに、目に見えない世界があり、目に見えない世界から私たちは目に見える世界に生かされ、また目に見えない世界に変えていく。そして、目に見えない世界にいる神という存在、目に見えない世界に住んでいる天使とか悪霊という存在によって、目に見える世界は多大な影響を受けていると私たちは思わなければならないんですね。私たちの人生もそうであります。私たちの心で想像したものを形に作って私たちはそれを手にすることができるんですね。ですから目に見えないものは全てのものの土台であり、それは基礎となっているんですね。第一ペテロの五章の八節の中にも、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えかける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っている。ですからイエス様は信じてない人、不従順な子らの中に悪魔は影響力を持って、そしてその支配を持って、その人の人生を振り回していくというものですね。ですからそういうふうな悪魔の支配の中から私たちは神様の自由なる御霊の支配の中に生まれたことができているんです。そしてさらにですね、イエス様を信じるということは彼らよりも強い存在として神様のバックアップをいただいて、私たちは権威あるもののように新しく生まれ変わっているんです。彼らに影響を受けるのではなく、彼らに影響を与えるのが私たちクリスチャンの務めであります。彼らがこの地上で悪の限りを尽くしているその悪霊たちをですね、私たちは縛り、それをですね、追い出し、そして影響力を与える私たちはクリスチャンとして、まず第1番目に生まれ変わっているんですね。悪魔は私たちの人生に働きかけて何をするんでしょうか。 私たちの人格を破壊して、そして憎しみ合うようにお互いに働き合い殺し合うようにですね、戦争が絶えなくなっています。また汚れた悪霊は私たちの人生にやってきて、私たちの生活を乱れで無事な行動で満ちた汚れたそういう人生に私たちを堕落させてまいります。また偽りを言う悪霊はですね、この私たちを互いに騙し合って騙されるように、お互い傷つけ合うように私たちの人生に働きます。また占いをする悪霊というのもいるそうであります。占い、口寄せをするとか、まあ、あの昔のね、この魂を呼び出してですね、あの人に、あなたの先祖はこう言ってますよという人が、このマシナシとかいうのはいてるそうですね。占いの例はですね、私たちの人生に生ける誠の神様を信じても信じないように、自分の悟りと知恵と知識によって生きるように私たちを騙していくんです。ですから、こうしてですね、悪魔はですね、悪霊と共にですね、堕落した天使と共に、堕落した天使、すなわち悪霊たちはですね、私たちの人生に見えない形において影響を与えて、私たちを影響を与えようとして働いているんですね。ですから、イエス様を信じるクリスチャンは、目に見えないと言っても、悪霊の存在を信じなければなりませんし、悪霊に騙されないように、私たちは神様の力によってそれを追い出さなければならないんですね。まあ、先日もある人がですね、いろんな現象を聞く、原作を聞くという人がいらっしゃいました。まあ、その方はですね、病気であるかもしれませんし、病気をもたらしたのは悪霊でありますから、悪霊はですね働いているのかもしれませんし、ひょっとしたらすごい敏感な人であるかもしれないし、私たちの目に見えるものでない、目に見えないものを感じる得意なそのような性質を持っている人かもしれません。でもその人を見ているとですね、あたかもそこに悪霊がいるかのように、あたかもそこに目に見えないところに人がいるかのように、そして全然聞こえないんだけども、なんか声が聞こえるようにですね、それに感じてしまうように感じられる方でしたね。ですから、それはある意味においては私たちクリスチャンにとっては、ある程度現実としてそれを受け取らなければならないんです。私たちはいつもですね、悪魔の働きに影響を及ばされないように、また元に戻らないように、それらのものを注意しながら、それらを追い出してしまわなければなりません。第4番の印というのは、私の名によって新しい言葉を語るというふうに書いてあります。イエス様を信じると私たちクリスチャンはですね、新しい言葉を語るということです。かつては人間はですね、人はですね、アダムの子孫で罪を犯したものでありましたので、語る言葉は人を汚し事、汚す言葉を語ったり、みだらな言葉を語ることが非常に得意であり、人の噂話をすることは本当に喜ばしいことであり、耳がそういう言葉を聞くのが私たちは楽しみであったと思うんですね。人が成功していることをですね、会話するよりも人が失敗することを会話するのがちょっと楽しみとして私たちは思っていたと思うんですね。そして私たちはそのようにして、お互いを引き合いながら、お互いの引きずり下ろしながら人生を歩んでいたというものです。でもイエス様を信じた私たちは人をですね、今度は徳を高めることを語らなければならないと思うんです、ね、私たちは人を褒めたたえる、神様を本当に崇める言葉と人を崇める言葉を通してですね、私たちは徳を高めるように人々を努力働いていかなければならないんです、ね、それによって私たちは新しい言葉を語っているんじゃないかなと思われますね。昔若い時ですね、イエス様を信じる前でありますけれども、自分の心の中に2つのものがあってですね、2つのものが変化していることをいつも感じておりました。こちら側では人の祝福を喜んでいるけれども、こちら側では人の祝福を妬ましいと思うし、で、相手はですね、何かいいことがあると、本当にそれを喜んでいる自分の心もあるけれども、そしてそれを妬ましく考えて、何か災いが起こったらいいかなと思うような心が自分にもあるんですね。で、その時に、こちらは私なのか、こちら側は違うものなのか、という私ではないものかというのを考えます。 でもこちらも私でありこちらの悪い考えをしているものも私であるということで、非常にですねショックを受けたことがあるんです。どうにかとしてこっちの善なる思いでいつも生きることはできないだろうか、悪なる思いをですねこのどうにかしてこれを取り除いていただけないんだろうかといろいろ悩んでおりました。でもいろいろ努力したんですけども、いくら努力しても力を込めてもですね自分である悪いものを取り除くことはできない、自分の性格を変えることはできない、自分の生まれを完全に払拭することはできないので、途中で諦めたんです。中学高校時代はですね、そんなこと考えたから人生棒に振ってしまうので、それはそれで嘘も方便だからいいんじゃないかなというふうにですね生きてきました。でもですね、だんだんだんだん大きくなっている成長する段階においてですね、この問題に解決をしなければ、自分の納得できる人生を送るためには、この問題を解決しなければならない。そこで、教会認定協会で、その恵みを伝えることができます。人には、感じることができない現在があって、その現在が私たちの心を完全に狂わして、そして私たちを悪に引き取っていく。でも、イエス・キリストは十字架で死んで血を流してくださったことによって、ただ信じるだけでその悪の部分を全部取り除いてくださる、許してくださる。それで、人間の本来の善なる心を持って生きることができるように、私たちを生まれ変わってくださると教えられたときに、このイエス様を信じることを決心いたしました。そして、イエス様を信じてですね、イエス様を信じて、以前よりはどんどんどんどんですね成長して全なるものと自分が成長していることを本当に感謝を主に捧げております。本当に私たちは新しい言葉を語らなければなりません。神様を褒めたたえるこの言葉を語らなければなりません。人の底を高める言葉をどんどんどんどん語らなければなりません。人の喜ばしいことを共に喜ぶそのようなものでなければなりません。人が悲しんでいるならば、その悲しみを共にしてですね、悲しむのとならなければならないと思うんですね。私たちは自分の言語生活を変えなければならないし、変えていただかなければならないと思うんですね。でも、イエス様を信じたら、私たちは苦もなく、力強く自分の言葉を変えることができると言っているんですね。第3番目には、彼らは倫理をつかまでやろうとこのように書いてあります。聖書を見ますと、パウロは、なんて、そんなのをしたときに、ある島にたどり着き、そこで濡れた衣服を体を温めるために焚き火をしたという。焚き火をしていると、その現地の人たちがそこに寄ってきてるんですけども、その焚き火の中から、蛇が隠れ潜んでいて、パウロの、この手にですね、噛みついたというんですね。そうしますと、その土地の島の人、島民の人はですね、もう残念なことに、もう毒蛇に噛まれて、彼はですね、あの人は死んでしまうかもしれないと、このように思ったんですけども、そのパウロはですね、もう全然お構いなく、その焚き火に使って、蛇に噛ましていたそうです。そしてその蛇を振るってですね、それをですね、捨てたというんですね。で、彼は毒に、体が汚染されることもなく、何にもなかったというふうに書いてあります。私たちはこういうふうなものとして作り変えられているんです。蛇はサタンです。サタンの象徴です。蛇が私たちの人生に噛みついても私たちは害を受けることがないということです。悪魔が私たちの人生にどんな社会をですね、持っていたとしても私たちはそれによって振り回されることがない。かえってその悪魔を、蛇をですね、振り払うことができる。災いを見払うことができ、悪い出来事を全部、投げ出してしまって振り払うことができ、何の影響もなかったかのように普段の生活を続けることができるということなんです。ですから、飢饉がやってこよう、世の中でね、戦争がやってこようが、飢饉がやってこようが、まあ、世の中どれに生きて、この変化したとしても、私たちクリスチャンの生活においては大きな意味はない、大きな変化はないということを私たちはいつも知らなければならないんですね。神様が私たちの人生を保証していてください。そして神様が 私たちの人生に益なることが起こるように、いつもいつも働かれてなさっているんですね。ですから蛇が私たちに飛びかかってこようが、戦争が私たちの人生を狂わせようとして私たちに近づいてきたとしても、危機がやってきて私たちの生活が乱れるような状況がやってきたとしても、私たちの人生には全くですね、神様がちゃんと問題がないようにしてくださるということです。これにして私たちは蛇が私たちを捕らえたとしても何の影響もないということを私たちは感謝しなければならないんですね。第4番目には、どこを飲んでも害を受けないとこのように書いてあります。この中には有害なものがたくさんあります。例えば一つはですね、昔のですね、添加物のないそうものをですね、食べている、年配の方はですね、非常に元気です。添加物のようにこの添加物がこの混入されている食物を食べている今の現代の人は非常に影響があって、大変な病気がですね、いろんな病気がですね、そこから起こっているんですね。でも私たちは食べなければ死んでしまいますので、さて毒がその中に入っているということがある程度分かっていたとしても、それを食べなければなりません。でも食べるときに私たちはイエス様の名前によってお祈りをしてそれをいただきますので、与えられたものは捨てるべきものは何一つないで、感謝を捧げて食べるならば、それは人なり竜となり私たちの益となるということを約束されている。ですから私たちはたとえ毒を飲んでも私たちは害を受けることがない、悪いものを私たちは摂取したとしても影響を受けても影響を受けることがないというんですね。私たちは約束されているんです。以前大久保美和先生が、学校の先生、教師をやっている時代がありましたけども、それはですね、神戸女学院の方にある。で、そこで、学校全体で遠足があったそうです。遠足があったんですね。で、その学校から弁当が支給されました。弁当が支給されたんですね。そしたら弁当にですね、なんか、今では分かりませんけども、中毒する病原菌が入っちゃったそうです。で、もうみんなその弁当を食べた人は、弁当を食べた人がみんなそれで中毒になってですね、大変な状況になったそうですけども、大久保先生たちのグループは何もなかったそうです。同じ弁当食べたんですけど、なんで弁当食べて何もなかったかと言いますと、お弁当食べるときいつもクリスチャンの群れですから、いやもちろんクリスチャンの大きな、ね、学校でもやる群れなんですけども、特別にクリスチャンの群れでしたのでお祈りしたのです。弁当食べるときにですね、その弁当をイエス様に委ねて、そして祝福を祈ってそれを食べたので、そのグループだけは全然何の問題もなかったと思います。でもそれをクリスチャンでない他の人たちはみんなですね、その弁当を食べて祝福にまだというふうに証しをしていました。昔ね、昔は証しをしていたんですね。それにですね、私たちはどこを飲んでも害を受けることはないんです。弁当にたとえ毒が入っていたとしても、私たちの生活に影響を与える悪いものが混入していたとしても、私たちの生活には何も影響はないんです。ですから感謝を持って捧げていただくならば、何一つとして必要なものはないというふうに聖書は私たちに約束をしていてくださいます。この世の中生きている間ですね、例えば、私はビール飲まないし、タバコ吸わないし、タバコ吸わないから肺がんにはならないけども、でも隣に変に住む子がいてたら、その煙を、ね、私たちは吸わないふりしたらもうすぐでしまいます。例えば、一人前だったらどこにでもですね、喫煙所というのがなくてですね、どんどん吹かしていて、知らない間にその空気が汚染されて、それを自然と吸ってしまっています。またですね、家に住もうかの人も、車ですね、午後仕事をしていただいていて、その仕事の車を乗った瞬間に、もうヘビースモーカーの運転手が乗っている車ですので、もうそれだけですね、煙のもうタバコの匂いで、もうむせたいようなことがあります。そんなことにですね、こんな環境では私も肺がんになるんじゃないと。ノルウェーに住んでいらっしゃる昔からの私のクリスチャンの先輩がですね、 タコの作らなかったけど肺炎で死んだんですね。でそれは何でか言ったら職場が森内市役所でして働いていましたが、森内市役所 の, その職場がみんなヘビースモーカーで、もう煙だらけだったらだったら煙だらけで、結構十何年か勤めて、この間肺がんで亡くなったんです。まあ、その健康被害で、健康被害で出てですね、肺がんということで、ね、この人はクリスチャンなのにいい証をしてるんだけども、でも、何ていうか、周りの人々から影響を受けてですね、そういう意味になってしまったというのが、これでありましたね。タバコの中毒もありますし、お酒の中毒もありますし、まだ世の中に生きている限り、いろいろな、この悪いですね、習慣の、そのような中毒も私たちに影響を与えます。でも私たちはその中にあっても、広く生活を維持することができるんですね。何を食べても毒されない。どんな環境にいても毒されない。どんな影響を受けても私たちは毒されなくて、私たちは健康的に神様と共に歩むことができると約束されてある。
アメ
ン。第5番目、最後になりますが、病人に手を置けば癒されるところに約束されています。私たちの持っているクリスチャンとしての力はですね、悪魔よりも力強いものを持っています。
アメン。
神様が私たちで天と地を創造されたときに、神様よりも少し劣るものとして私たちを人間創造して、それで人間にありとあらゆるものを全部支配するように私たちを創造してくださいました。そしてヘブル書の中に書いてあるんですけども、また多くの幾万といわれる天使たちを作って人間に使えるようにこの世に創造されました。ですから神様の権威の中に人間はあらゆるものの冠として、それを支配するものとして私たちは創造されている、ですから私たちが神様と共にあるならば、天使よりも力のあるもの、そして天使、悪魔は元が天使でありましたので、彼らが堕落した天使であり、そして悪霊であったとしても、彼らよりも基本的には強い存在として私たちは生み出されているんです。力的に、そしてもう一つですね、すごいことはですね、神様は私たちに権威を与えました。天と地を支配する権威を与えました。そして全てのものを、この神様の手の中にあって、それを、影響を与える力強い権威を私たちに与えてください。ですからクリスチャンとして悪魔という強い問題であり、強いものであり、そして悪霊がいくら何も強かったとしても、彼らを牛耳る権威を神様によって私たちは与えられているということを自覚するならば、私たちはですね、悪魔に対してはっきりとですね、強く出なければならないと思うんです。私たちは、ね、一歩前に出たら向こうはですね、退いて、悪魔が一方から来ても、私たちがイエス・キリストの名の権威を持って退けと命ずるならば、七つの方向で彼らはちりちりバラバラになって逃げていく、という権威がですね、私たちに与えられているんです。ですから幽霊であろうが、モンスターであろうが、怪奇現象であろうが、ね、いろんなそういう現象であったとしても、私たちはそれらをですね、何の影響もないし、その中をまっすぐに歩むことができる。そしてそういうことがあったとしても、それを私たちはその中で害を受けずに、まっすぐに目を向いて、目を上げて神様の御前に歩むことができるんです。このような権限はですね、神様からイエス・キリストを信じる信仰によって私たちに分与されているんですね。ですから私たちは恐れるものは何もありません。どんな状況になったとしても、私たちは力強くまっすぐに目を向いて前進することができるんですね。悪霊がいくらどんなこの行動を持って近づいてきたとしても、私たちは面と向かってそれらを追いやらなければなりません。韓国で長い間働いていましたけど、そこの長老様はですね、演奏するときにですね、人が教会にたくさんの13万人、当時は13万人ぐらいの人が来て、そして病気の人も来るし、いろんな人も来て、悪霊も来るし、悪霊に影響を受けた人も来るし、というのはそういう状況でありました。で、長老さんと一緒にですね、その教会の中に歩いてですね、エレベーターに乗りました時に、急にですね、こわばった顔をしてて、睨みつけてるんで、ね、 で、何を睨みつけてるのかなと思ったらですね、どうも様子のおかしい、そわそわした男性、男の子でしたけども、睨みつけて、青年を睨みつけて、おりました。で、後でどうしたんですかと言いましたら、どうも悪霊に捉えられている、影響を受けている男性が、エレベーターの中にいたので、で、祈ってたんだ。一言の様子です。教会にそういうものが出入りするんですかというのは、そうですよ、教会の中でもクリスチャンは弱い人がいてるから、そのいわゆるクリスチャンの中に影響を与えられて、悪霊はですね、頻繁に教会の中にも入ってきますよ。もちろん、礼拝のですね、聖なる場所には入れないんですけども、まあ、外側のですね、いろんなところにそういうものがおりますよと言われたことがありました。私たちはですね、日々の生活の中で、悪しき者の働きをしっかり見定めて、それに対して対抗して勝利を得るものとならなければならないと思うんです、
ね。
最後にマルコの16章をお読みしますが、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出す、新しい言葉を語る、誰かが蛇をもつかみ、たとえどこを飲んでも決して害を受けず、そして、病人に手を置けば病人に属すれば病人は癒される。私たちは権威を持っているんです。ですから病気の人がいらっしゃったら、私たちは心であれるんじゃなくて実際に手を持ってお祈りしてあげるように努力しなければならない。私たちが癒すのではなく、癒しは主がなさる。私たちはただの道具なんです。私たちは工業に札としてその癒しを宣告するだけでいいです。
ね、
そう、先生が昔、今もそうであるかもしれません。癒しの器を持っていらっしゃいますが、ある時ですね、講談に立って、講談でメッセージをして、司会者が立っている間に横に講談の横で座られました。で、それで、その当時、ホーストン先生というアメリカ人の宣教師が共に地元におりました。で、その先生がですね、小先生の横に座ってて、恋愛が起こられる前に座っててですね、これにおっしゃってます。小先生、あなたね、この回収に癒しの技をされたらどうですかと、こそって、まあ、言葉を書きました。そうしましたら、私には癒しの信仰はないですよ。今まで癒したことないから、私はそれが絶対できないし、そんな大胆なことが私はできないですよ。まあ、小先生が、癒しの賜物のあなたにないのは分かります。癒しの賜物はないけども信仰の賜物はあるでしょって言うから、小説は信仰の賜物はありますよ、信仰によって今もできましたから信仰の賜物はありますよ。ただワッサン先生が、信仰の賜物があったらイエス様はこの会衆の中に御言葉を通して癒しをなさされるということは信じますか。信じますと言ったんですね。じゃああなたは御言葉を、癒しの御言葉をただ信仰によって語るだけでいい、告白するだけでいいから告白してくださいと言われて、で仕方なく立ってですね、聖書の御言葉は信じます、聖書の御言葉に癒しの御言葉があることを私は信じます、信仰によってここに会社に行ける人々は御言葉によって癒されることを私は告白しますと言って告白した瞬間に、大勢の人が癒されて、それから癒しの技が起こり出したんです。ですから、私たちのその技術というのは御言葉が実際に起こるということを信じる、信仰の賜物を働かせることによって、いろいろな働き、いろいろな賜物が現れてくるんです。それからですね、しばらくしてから今度は癒しの賜物が与えられて、今度は癒しの賜物によって癒しをしているということを教えていますね。私たちは御言葉がありますけれども、御言葉はですね、私たちの心を癒し、私たちを力強める力があります。そして聖書の御言葉は、ね、信仰によって働くならば悪魔の不平をおののいてですね、この剣のようにですね、切り刻まれるというか、槍によって疲れるというか、そういうような影響力は悪魔はそれを御言葉によって感じているんですね。ですから御言葉は私たちにクリスチャンにとっては、すごい、愛にあふれた言葉です。でも悪魔にとってはそれは剣のように感じている言葉です。ですから私たちは御言葉を信じる信仰によって、 本当に大胆に力強く信仰生活を進んで進めてまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。私たちの信仰生活の中にあなたは素晴らしい奇跡的なことをしてくださいました。どうぞ信じる者にはこのような印が伴うか、あなたは私たちに約束してくださったことを感謝します。神様、悪意を追い出し、蛇に噛まれても最後受けず、そしてまた、人々に対して、新しい言葉を語り、そしてまた、病人に手を置けば病人に癒され、そしていろいろな知ると不思議を持って私たちがクリスチャンであることを明かしたし、いてくださることを感謝いたします。私たちが一歩出るならば神様が共に支えてくださり、悪魔は退かなければなりません。私たちに与えられていることを感謝します。どうぞイエスキリストの名によって勝利から勝利へと私たちの信仰生活を導いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの名によって祝福してお願いいたします。
Amen.